ゲストコーナー
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲストの皆様、
ゲストの皆様。だってゲスト私でしょ？
そうですよ。
あ、はい、ゲストはマネージャーの中島さん。
はい、ありがとうございます。
はい、いいかもしれないね、
もう何でも私に言ってください。
はいはい、
私を中心でお願いいたします。もう疲れ切ってね、もう変な風にテンション上がりっぱなし、
もうボロボロですからね、は
い、ずっと毎日薬でつないでます、
はい、なんかおじいちゃんと一緒に回ってるみたいで、もう本当に
朝歩けないもんね、
腰が痛い、頭が痛い
でも確かになんか本当に今日すごい疲れてるし、
そうです、ね、
去年なんか若々しく登場してきた割には今年すごい疲れてきてる、
なんかすごかったですね、
病気した？
病気、はい、え？はい、病気、もう本当にね、とにかくね、ボロボロです。
今回いつ着いたんでしたっけ？
先月の16ですね。
16日、
はい、はい。ということはちょうど2週間、3週間近くなるのか、
もうあと残り1週間ぐらいですね。
はい、そうですね。
はい、で今回は、その前から話を聞きたいんですけども、
はい、
もう来るのは決まっていたと、はい、去年帰った時点でね。はい、でその後日本ではどんな感じだったんですか？
どんな感じだったんですか？今ね、聞いてらっしゃることは全然わかんないと思いますけど、隣にいる井上美、顎でお前喋れよっていう。
ゲストは中島さんですよ。
顎でブロックサイン出て、で何の質問だかもう忘れちゃったし。
まずはこのオブリガーダ
笠戸丸、ね、はい、
を作られたとは思うんですけど、
はいはい、まあ、元々そのオブリガーダ笠戸丸っていうのは去年の、うん、クリチーバ公演の時に、はい、笠戸丸が引き上げられるんじゃないかっていう話を聞いて、はい、ね、そのことから、うん、じゃあ、移民ではシンボリックな船の名前だし、それを使って楽曲ができればいいね、はい、移住された方々の歌ができればいいねっていうところから始まりまして、
はいはい、
でその段階からも、ブラジル側からその参考の詩を募集したりとかして作ろうよっていうことで進めてったんですね、
うんうんうん、
でもうその時点ですでに6月18日はサントス港で歌うんだと決めて、1年のスケジュール組んで動いてたん
ですね。
なるほど、
こんなんでいいんですか？ね、お願いですから井上由美さん、あなたがへーって言われたら私はどうすればいいんですか？
それってさ、2人で決めるの？
すみません、私が暴走しました。
あ、それはじゃあへーだよね。うん、あ、そう、でさ、NHK もなんか取材されたじゃないですか、
はい、
オブリガード笠戸丸、あれはどういう経緯で取材されたんですか？オブリガード笠戸丸、
100周年というそうです、100周年ということでブラジル移住か、うん、で NHK の方もそれについて番組を作ろうということで、うん、いろんなところでこうネットとか調べてって、はい、で結局最後に行き着いたのが、まあ、私のところだったという、
へ
ー、ね、そうですね、いろんなところを調べていくうちに、うん、はい、なんか井上由美というのがよく出てくる、
ブラジルっていうので、ね、
ちょっとだけ話を聞かせてくださいっていうところから始まったんですが、ちょっと話したら私が余計なことどんどん喋ったのか知らないですけど、どんどんどんどん深みにはまってったみたいで、そのままずるずると本人に会いたいっていうところで、
その同じ方が今回またブラジルに来てロケをされたと、それはどういう今度は番組になるんですか？
7月の後半に45分の番組を作っていただけるらしいんですけども、一応そのオブリガーダができるまでのところを前回5月16日放送していただいたんですけども、それの先ということで井上美を通して移住地、移住者というところを捉えてみようということだと思うんですけれども、それでどうしてもブラジルに行きたいと、で担当のディレクターの方は局の方に申請を上げたんですけど、全く降りる状況にはないと、
はいはい、
でギリギリまで粘ってダメだったら、2週間だけ休暇をくださいと、休暇を取ってでもどうしても行きたいというので準備をした準備をずっと並行でしながら、でギリギリになって、かろうじて降りて慌てて飛んできたという。
じゃあもしそれ許可が下りなかったら、その人プロデューサーは自腹ででも
来てますね、休暇取って、
すごいですね、
よかったです ね、
そうですね。
それはじゃあドキュメンタリー枠かなんかなんですか？
そうですね、もともと今回オブリガーダで番組を作っていただいたやつもそうなんですけども、うん、日本国内で、大手の新聞社読売毎日、もろもろ 出していただいたんですけども、すべては芸能枠ではなくて、全く違う枠の中で取り上げていただいているので、歌手、一般的な歌手という枠でもないですし、ただの、楽曲ということでもなくて、移住というものとかブラジルを考えた上で追っていったら井上美というのが見つかったからということで、中身を作って考えていただいているので、
よかったね、10年間コツコツやってきたのがここで、ね、花が咲いた感じがしますね。
確か朝日新聞 なんか宮内庁担当の記者からもなんか、ね、インタビューの依頼があったと言われてましたですね、
はいはい、これは日本を出発する前に、宮内庁も担当記者、で今回100周年で皇太子殿下がいらっしゃるときに同行できていらっしゃった記者の方なんですけども、と取材させてほしいということで、日本でも一度会ったんですけども、ブラジルでももう一度会えないかっていう話とかしていただいて、
実際にお会い、
で本人はちょうど、はい、式典の真っ最中でテントの中に入ってたので、
はい、
私が強引に日本画のプレスのところに行って話をして、
私は中島さんが主役として、
私が代わりにと行ってきましたけど、
すごいですね。
なるほど。
今度は由美ちゃんのお面かなんかをこう作って、
そうですね、井上の方が顔でかいからちょっとね隠れるんじゃないかとそんなことはね、
ちゃんと顔ちっちゃいですよ。そうか、なんか
本当にオブリガーダを作る前の段階がやっぱり移住者とかブラジルのことでは一生懸命やってきたつもりというか、その売名行為でもなくて日本でどうこうということではなくて、地道にやってきたのがなんとなくつながっていくうちにそういう形になったのかなというのはありがたいですよね。
ヨセガマンさんもね、それこそブログダチャットでこう聞いてくれてる方も結局まだお会いしたことはないけれど、ブラジルとかっていうので探してて分かったわけですもんね。ブラジルのおかげですごくいろんな方と出会えてます。
本当にありがたいですね。南米からの留学生の皆さんともすごく交流させていただいてますし、いい形になってますし、ただ笑うのが日本国内でラジオの生の番組に出ると、だいたい番組って出る前30分ぐらい前にスタジオ行くんですけども、30分ぐらい前に行って、で、まあ、今日こんな感じで進んでますので話をちょっとして、それからスタジオ入ってすぐに入るんですが、ところで井上さんはいつまで日本にいらっしゃるんですか。もう毎回言われるんですね。
なるほど。
でもブラジル来ても公園で異性ですかとか、
ああ言われるんですか。
言われるんです
。それだけ馴染まれてるという
。南加奈子さんもびっくりですね。じゃあ
どっち行ってもね。
なのでこの前もブラジルで、ポルトゲスで、ポルトガル語で話しかけられて、当然ポルトガル語は話せるものだという。でもそれはきっとオブリガーダとかさ、ところどころのさ、ソージャポネーズが完璧な発音だったんだけど。
なるほど、ソージャポネーズだって言うてんのに。
ソージャポネーズだって言ってるのに。
ポルトガル語で話しかけるの。
その通り。
私あと聞きたかったのは、4月の神戸の日本での式典、あれはどんな感じだったんですか。
今
中島食べサインが出ましたけども、
いや今ちょっとゆっくりめでしたね。
この辺はちょっと喋ってみてというような、
そう、ね、ちょっと可愛らしい顎でした。
でそうそう、4月28日もともとこれは、はい、これカットしていただいて結構なんですけども、日本側でそういう式典に出る気は一切なかったっていうのが本音なんですね。というのは、お役人さんとかいろんな団体さんがやってて、日本の歌手を選ぶときに基準とか考え方がやっぱ違うので、ろくな扱いされないだろうし、演歌系ってどうしても下に見られてるところがあるので、
そうなの？
で、クラシックだとか、そのブラジルに絡んだやつでいうと、ブラジル系のサンバだ、ソウルだっていうところを中心にして、考え方がありますし、どうしても話をしても相手にされない部分があるんで、わざわざそんなところに頭を下げてまで出してもらう気さらさらなくて、そんなとこ出るぐらいだったらラジカセ1個持ってて、神戸港で28日歌ってやると思ってたので。ただありがたいことにブラジル側で、ね、こちらでいうとアカシアさん、兵庫県の県知事
が、
兵庫県知事宛てに直接書面を送っていただいて、
そうだったんだ、はい、
ジルに毎年来てて、ここまでやってる歌手がいるんだから、出して、そういう歌詞を出してほしいっていうふうに手紙を出してくださったので、ある、そうですね、ある意味そのトップダウンっていう知事の方から降りてますので、担当の方は非常に丁寧に、依頼の電話をいただきましたけど、現場はボロボロでした。
要するにどこで、その時に初めてオブリガーダ笠田丸を歌ったわけですよね。
はい、初披露。
出来上がったのはいつぐらいだったんですか。
出来上がったのも本当に直前でした
よね。直前ですね。
2月末ぐらいに
楽曲的には上がって、そこから練り込みですよね。
で、最初に歌った時どうでした。緊張とか、
実際に多分そこにいらっしゃった方っていうのは、上の方の方っていうか、本当に関係してるんだろうかっていうような
移民じゃないですもんね、
方が多いので、でまして日本ということがあるので、実際に反応がどうなんだろうっていう不安もあったんですね。でもそこで歌うことに意味があるんだろうなとは思ったので、まあ複雑な反応だったんですけど、反応も実際にはまあそこで歌えることで良かったなっていうぐらいでも割り切りました。
で、じゃあ2回目に歌ったのは、ブラジル来てから、
はい、6月18日で。
そうですね。ただ、それは4月28日っていうのは、いわゆる式典とかセレモニー的なところなんですけども、日本の中で1回だけ、一般の方に向けて歌ってきてるんですね。でそれは、熊本で。
何があったのか、熊本で。コンサートみたいな。
今さ、ブロックサインが出てますから、皆さんに見せてあげたい、このブロックサイン。ラジオですから。最初の説明よりね、絶対に分かりやすいと思うんですよ。はい、じゃあ、流れ上で疲れた体に鞭打って、はいはい、バナナ食べていいよ。
はい、
あ、もう俺は猿か。いや、熊本といえばやっぱり、移民で名前の残ってた中川富さんだとか、命と言われる上塚修平さんのふるさとでもありますし、で、そのふるさと熊本の方であるイベントがあるというので、どうしても来てほしいというのがあって行ってきたんですね。でそこでたまたま、これはちょっと余談になるんですけれども、熊本市内の劇団からそれぞれ集まってきて、劇団笠戸丸というのを作って移民の劇をやった、方が、私たちがやる前日に公演をしてくれてて、でその私たちが依頼されてイベントを歌う時にもその子たちが来てくれて聞いてくれたりしたんですけども、
その人たちは日本に住んでる若
い人、全くの、でその子たちにも聞いていただいたんですね。やっぱり熊本っていうのはその移民でいうと非常に意味のある県でもありますし、そのイベント自体がうち本来は、移住には関係ない、移民には関係ないイベントだったんですね、それが、ブラジルと日本の友、友好の森を作るという植樹のキャンペーンの関係で、井上海が、緑の大使ということになってたのでお邪魔したんですけども、やはり移民で意味のあるところなので、どうしてもそれを歌ってほしいということで、初めて熊本、意味のある熊本で歌わせていただいたときに、その移民とか移住をテーマにしたやった劇団の子たちが見に来てくれた、その子たちの前で歌って、でそれには伏線があって、私たちはその劇団が芝居したのを見てなかったんですね。ところが前にいた関係者の方が会場に入ったら、ソージャポネーザが流れてたと。
すごいですね、それは。
で、気になったから確認したらしいんですが、なぜソージャポネーザかって聞いたら、その脚本を書いた23歳ぐらいの若い子が、師匠と言われる脚本家の先生に移民のことを熊本に言うなら書きなさいと言われて、ずっと調べてて、思い悩んで、なかなか出来上がらなかったらしいんですね。でネット上でいろんなことを調べてた時に、ソージャポネーザにぶつかって、でそれを影響で、後押しをされたように背中を押されて脚本が進んだっていうのがあったので、どうしてその曲をかけたかったっていうので、かけてくださってたんですね。で翌日に井上美が来るっていうので来ていただいて、でその曲を まずソルジャーブネーゼを歌いましたし、
はい、
でそれに合わせてオブリガーダも歌ってきたんですね。ところがつい先日他のイベントで6月18日に熊本で、
はい、
移民を記念するイベントをやったらしくて、その時にオブリガーダ笠智子をその子たちが歌いたいと。
へ
ー、それいい話ですね。
ということで譜面を送ってください
へ
っていうのがあったぐらい、意味のあるところで意味のある歌を日本でも1回歌ってきてるという。
素晴らしいじゃないですか。団員さんは何人ぐらいですか。
その時に十何人はいたよね、マジに来てくれたのは。でそれぞれが一つの団体ではなくて、それぞれの劇団からの集まった、で1回きりの公演
だった
らしいんです
ね。なるほど。
でもね、どんどん余波が広がりそうよね、逆にそうすると。
そうですね、うん、だからいろんな絵にして縁の中でその日本側でも一回だけ歌ってきてる。
素晴らしい。でも日本でも大変ですね、本当に、北はどこか分かんないけど南は熊本まで。そう
で帰ってすぐにまた熊本そこ行きますね。
あ、それは絡みでじゃなくて、
その関係ですね。こちらを立つのが7月の16日だって、17日に日本に、14に立って、16日に成田着いて、17日にはもう熊本にいます。
うん、すごいですね。17日熊本の皆さん、ねえ、はい、佐賀と熊本ちょっと遠いけど同じ九州なんで。
ダメや、行けるんじゃない
ですか。熊本のどこですか。
熊本の、上塚修平さんの記念イベントがあるらしくて、そこでオブリガーダ笠智子とソルジャーブネーゼを歌ってほしいということなので、それに合わせて行ってきますので、だから日本側で初めて歌ったところで、もう一度そこに行って歌うという。
素晴らしいですね。
すごいですね。なんかここまで言ったらソルジャーブネーゼとオブリガーダ笠智子聞きたいよね。
聞きたいですね。
どっちから行きますか。
やっぱりね、この前 の、 あの演奏会の時でもそうですけど、やっぱりソージャポネーザから始まっ て、やっぱり笠智子ということだと思いますので。
すごいですね、松本さん。さっきまで寝てたと思います。
いや本当ですね。だんだん頭がピキピキと、
そうだ、ソージャポネーザ50周年って書いてあるけど聞いてみましょう。はい。
Para ambientar este evento, ouviremos a apresentação da música tema em comemoração ao cinquentenário pela cantora japonesa Yumi Inoue.
Brasil 戦後一応50周年記念テーマソングを披露いたします。歌手の井上由美さんに歌っていただきます。ソウジャポネーザ。
どんの飲みむんなんだ。ブラジル産の姫松茸力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこちなちゅはなきのこ。まこちなちゅはな姫松茸。
はい、はい、井上由美さんのソージャポネザを聞いてもらいました。ソージャポネザ、
はい、
チャットもですね、今までにないほどにぎわっておりまして、
はい、
初めましてのですね、
はい、
ヤマトニさん
は
と、あと、クマタッキさん、
クマ
タルキさん
は、
あとミキちゃんも来てくれてて、
はい、
ミキちゃんがちゃんと覚えてましてですね、そうだ由美さんのオルゴールバージョン聞けるかなということで、
私たちがノスタ
ノスタね、こういう時はノスタです。はい、さすがブラジル人と思われたユキさん、
アシェキ
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 アシェキ、多分ね、
聞けると思います、
はい
はい、
聞けると思う、ちゃんと持ってきてくれて、そう、すごいですね、
はい、
なんとなく放送全体に音がとか言うか、ダメヤさんがそういえば100周年おめでとうございますということで、
あ、どうもありがとうございます、僕に言ってもらってお前に言ってない、
お前に言ってないと思うんですけど、一応意味100周年ということで、はい、はい、で明日がいよいよ本番なんですよね、
はい、サンパウロ公
演、サンパウロ公
演、
今回はどことどことどこを回ったんですか。
今回はですね、一番最初がピエダーデに、
はい、
行きまして、
はい、
でその後がガサパラに、
ガサパラ、
はい、でブラジリア、
ブラジリア、
はい、で昨日がスザノで、明日がサンパウロ、
明日がサンパウロ、
はい、大きい公演はそのぐらいですね。
あ、
はい、
今年はなんか面白いことありました。まずは
あり
ましたけど、
ありすぎ
る、あ、この逆ジェスターしました、中島さんが喋るとい
い出会いがありすぎて、
いい出会いが、でも昨日の公演でですね、
はい、
あのなんと7時からの開演だったのに、
夜の、
はい、はい、4時にリハーサルやってる途中に、あのおじいちゃんおばあちゃんが一組入っていまして、
リハーサルの時
に、リハーサルの時の4時に、
ね、
はい、客席に座ったんですね、
うん、
で中島さんとね顔を見合わせて、はい、あれ絶対お客さんだよね、
そうそう、あれお客さんだよ ね、
ね、でもまだ4時だよねみたいな、
うん、でもちょっとだけ覗いてどっか食事会行くんだよと思いながらやってたのね、
そしたら、とりあえずリハーサルなんで歌を歌いますよね、
はい、
1曲ごとにおばあちゃんが拍手してくれるんですよ、なんで、あ、1曲ずつ、あ、どうも、あ、どうも、とか言って挨拶しながら、こう集中できるようなできてないようなんで進めていって、
うーん、何曲リハーサルしてもその都度拍手が出て、
はい、
ありがとうございますって言いながら、
ね、
お二人だけのためのリサイタルみたいな状態で リハーサルを続けながらね。
リハーサルだからこれ本番でもみんな歌うんだけどな。
いやー、その二組にとってはすごいでしょうね。お二人にとっては。
そうですよね。
本当に自分たちためのだけのための、
で、結構広い会場でね、
はい、
椅子もたくさん並んでたんですけれども、
はい、
そのたくさん並んだ椅子にポツン、はい、ポツンと二人だけ座って、
ね、なんすか。
で飲むところも食事するところもないのに、
はい、
4時からずっと座って、
4時からずっと、
はい、で、まあでも長いので、
はい、
こっちで帰られたりしちゃうかなと思ったんですけど、7時半から30分遅れて、
はい、
で公演も、
はい、始
まったんですけれども、
はい、
結局最後の最後まで
ずっと
終わったのが10時ぐらい、
10時ぐらいの、
そんな長いことやる方が間違いなんですけども。10時ぐらいまでずっと本番やってたんですけども、はい、
うん、
私は蝋人形のようにその2人が動かないのかなと思ったら途中なんか動いたんだって、はい、動いたって失礼しました。
なんだ、ちゃんと生きてたわいいですね。
生きてるのかよね。途中でどうだったの？
歌の時に動いてました、
ね、歌の時に動くなよ
って、はい、ちゃんが歌の時におトイレに行ってました。
それなんで
リハーサルで見て
る。この曲はさっき聞いた聞いた
聞いた聞いた、あーよかったよかったと
選んだんですよ。この曲ならいいんだよ。すごいよね。そのリハーサルから入れちゃうし、ずーっと行事からずっと
6時間ですよね。
硬い椅子に座ってた
わけですよ。すごいですよね。
本番時間より前の方が長いです
よね。本番見てるよりリハーサルとか待ってる時間の方が長いんですよね。
かなりの通かもしれないよ。あ、ここでゆみちゃん間違えたとかさ、リハーサルではこうだとか。
よく間違えるんですよね。でも本当にすごかったですね。
すごいね。入れちゃおう方も入れちゃおう方だね。
だってそうですよね。考えてみて、そんな早い時間からお客さん入れなきゃいいのに、
うん、入ってしまうと。
そう、普通に座って関係者うろうろしながら、自分関係者がリハーサル見ながら、そのお年寄り見ながら、ああいるねって思いながら普通なんですよね。
いや、コロニアみんな早いんですよ。
早いにも程がある。
ちょっと極端すぎますよね。
すぎますね。
そうそう、
確かに
日本人のお年寄りは早いね。ブラジル人は遅い以外だ。
勘弁してくれよって感じですよね、
うん、
で、そう、7時から始まるって言われて、もうね、15分ぐらい前には準備できて、うん、控え室をうろうろしてなかなか始まらないんですよ、
うん、
で7時15分ぐらいになって、もう15分ぐらい過ぎてるんですけどねって言ったら、お客さんもだいぶ入ってるんですけどねって音響さんとか言ってて、うん、誰がスタートさせるんですかねって、うん、そう、誰も指示する人がいないから、音響さんも待って出演者も待って、ただぼーっとみんな待ってるだけで、やれって言わないからできないまんま。
おばあちゃんとおじいちゃんにやってもらって、進行がいないのかな。
そうなんです。で、挙句の果て、たまたま映像さんが来てくださってて、
はい、
いやもう始めていいんじゃない、やろうかって、全く関係のない縁もゆかりもない映像さんがやろうかって言って始まったんです。
すごいですよね。めちゃくちゃだね。
どの団体に呼ばれてるのか分かってないっていうところもあるんでしょうかね。
いや、主催者ははっきりしてるんです
け ど、
いないんじゃない、担
当者。、うん、主催者ははっきりしてるんです。
主催者はっきりしてる、本人はいない。
すごいですね。
もうまあ、だいぶ慣れましたけどね、その雰囲気には、
ね、はい、これに慣れちゃったら日本でやばいでしょ。
全くやばいですね。
もう井上さんたちが、中島さんたちがもう主催っていうかやってもいいんじゃないですか。もうやりますと、我々が
もういいですか、やりますけど、
やりますなーとか、
そうしないと進まないかもしれないですね。
ブラジルはどうでした？
ブラジリア、
うん、ブラジリアはブラジリアも初めてだったんですけど、結構お客様来てくださって、
そうですね、
すごく、素敵な会場で、ね、ちゃんと
本当に立派な会場でやらせていただいて、よかったですね、う
ん。お客さんはブラジルの方が多いんですか、それとも日本の方、
日系の方結構いらっしゃって
、そうですね、はい、でもブラジルの方も、うん、まあそうそう、いましたね。で最後はスタンディング、
スタンディングですね、
はい、
そういうアンコール、
ね、あの日本でいうと演歌系でスタンディングってなかなか見ないんですよね。でたまに会ったとしてもディナーショーかなんかでちょっとカッコつけてやった時に出るかなっていうぐらいで、普通ではスタンディングってないので、アンコール的なものはあっても、だから、
うん、
まあ、いきなりスタンディングが出たので、
うん、
とびっくりしましたし、
うん、ブラジルって感じですね。
嬉しいよね。
うん、で、マイキちゃんばあちゃんもスタンディングする
って、そうですね。俺の方もスタンディングだろう。
で普通日本だったらこうなんとかですかって話しかけた時恥ずかしくてシーンとするところをブラジル、そりゃわしがなみたいな、
そうそう、はい、
言ってもなくても話して
ます、ね、下手したらマイク掴まれますからね、
もうやめてほしい、ね、
でもブラジリアってちょっと最後に一人おばあちゃんが残ったの、
あのいつも私は公演の時に、本公演の時に歌い終わってから最後送り出して出口のところで握手しながら皆さんとお別れするんですけど、で皆さんと送り出しが終わって、じゃあ控え室に戻って着替えようかなと思って会場の中をこう通っていこうと思ったら、一人だけおばあちゃまが、おばあちゃんが残ってまして、でおばあちゃんありがとうございましたっていう話をしていたら、あの私はもうこんなに2時間半も座って見たことはないと、いつも座っていられないと、だけれども今日初めて座って見させてもらった、楽しかった、もう 来年もまた来てほしいと、
へ
だけれども自分はもう生きてないかもしれない、亡くなってるかもしれないという
一世のおばあちゃん、
一世のおばあちゃんですね。でも結構いろんなところで、また来年も来てね、でも自分が生きてるかどうかわからないっていうことがすごく、
今年何回かそういうお年の方から聞きましたね。
いやいい話ですね。
なんか結構そうかもしれないね。100周年までは頑張って生きるんだとか言ってた人いっぱいいるから、ね、結構ガクッと来ちゃってるってこともあるかもしれない、
ね。嬉しいのは嬉しいよね。本当にこんなに長いこと座ってなかったし、楽しかったって言ってもらって、でまた来てねって言ってもらって。
元気でねって帰り。
で 自分が生きてるかどうかわかんないけどって言われて、逆にまた来ますよ
って言いたくないよね、そこまで頑張ってねって言いますよね、でもそれがそういう言葉を聞いて、また来ます、また行きたいんだけれども、でもきっとそのまた他の地方にそういうおばあちゃん、あったおばあちゃんがいるっていう思うと、また違うところにも行ってあげたいなっていう、
本当広いところに広がってるから大変ですよね。日本で1ヶ月って言ったら、まあ1ヶ月もいろいろ行ってきてって言ったら十分でしょうと思うだろうけど、全然十分じゃないもんね。
ね、
広すぎます
ね。まだまだどこも行けてないのと同じぐらい広いですもんね。
ね、十分行けてはいるでしょうけど、本当ブラジル広すぎるっていうかね、よく散らばってるっていう感じですよね。ですね、ヤシガマンさんが、ユミさん、できればもっとマイクのそばへお願いということ。
失礼しました。
何、タワーでの中島さんの様子も聞きたいな。タワーってなんだ。
タワー。なんだ。タワー。
あ、ブラジリアンタワー？
タワー。ああはい、テレビ塔ですね。
ほう、
ブラジリアでテレビ塔、展望台が75メーターぐらいのところに、みんな連れてってくださるって、ああいいですねって本番前だったんですけど、空いた時間で連れてっていただいて、でみんなが行くからって一緒に乗って上に上がったんですけど、私は見事に高所恐怖症でございまして、
あ、そうなんですか、
はい、で上がった瞬間に足がすくみまして、でふっと下見たら、小さな穴が開いてるんですね、で下が見えるわけですよ、ということは鉄板だけなんですね、 足場が。
あ、そうかもしれないね。
動くのにロボットみたいですよ、ガクガクで、怖くて怖くて。
面白かった。
あ、なんででもさ、ヤスガマンさん知ってるの、ブログに書いたの？ひょっとしてもうこれ。
あ、はい、あ、ちゃんと書いてるんだ。
悔しい。
困ってる姿とか大好き。
なるほど。じゃあそろそろブリガーダ笠戸丸、さっきから話にも出てるし、はい、聞きましょうかね。
はい。
あ、じゃあ大丈夫？ちょっと待ってね。こっちで最初に歌ってどうでした、反応は？
最初はサントス港で、はい、ジオバフ島で歌わせていただいたんですけれども、はい、まあ、
外で歌った、
外で、はい、式典、本当除幕式の最後で歌わせていただいたんですけれども、観客の方っていうのはもうほとんど記者の方とか関係者の方ばっかりだったんですけども、はい、それもやっぱり28日と一緒で、これを作った時に、もう、日本は4月28日、はい、まあ、神戸港を出港したところで歌う、はい、うん、で6月18日はサントス港で歌いたいっていうことを思いがあったので、はい、もう
聞いてもらっている方は関係者の方ばっかりでしたけれども、うん、これは本当にあの亡くなった方の追悼の歌ということで、うん、すごくなんかこう良かったですね、気持ちの中で、はい、自分の中で何か
本当でも見事にちゃんと出航からね100年目にね、はい、で担当する歌ってすごいことです
よね。そうですね。
じゃあ聞いていただきましょう、
はい、
フリガーラカサバカ。
ブラジルへの初めての移住船カサトマルは1908年6月18日サントス港に到着しました。その日から遥か海を越えたもう一つの日本人の物語が始まりました。
赤い大地から夢が育つまで涙枯れ果てて、あなたは生きてきた、落ちたこの二十歳はいつか土に還る。今も忘れない「あなたがいたことを」「いつも日本が心の中にいます」「あの日の船でブラジル」私の生き方を運んでくれた、進む道をいつも照らすオブリガダカサトマル。
飛び込まれた日本の魂は一斉の花が咲き誇る季節を幾度も重ね、これからもずっとずっとブラジルの地で生き続けることでしょう。
父のたくましさと母の優しさを続くあなたにも語り伝えたい。たとえ時が流れどこへ行こうともきっと心をいつも真面目に正直に生きようと、日の丸のようにブラジルの空にはためく。
コマンサーお姫松茸とプロポリスをしっといな。
ああそうなんだ。
マサシランのねプロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんと
ほんのごてな。じゃとおまおまさんもそうじゃないな。
でしょうが、うん、朝もすっきり目が覚まんど体の調子もよかすね。
またなんでな。
姫松茸の抽出液をこれ飲めばおまさんもがっつりよくなるが。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまさんも飲げんね。姫松茸とプロポリスはよくあんど。
はい、ということで、はい、オブリガーナが素晴らしい歌なんですが、途中我々なんかバカバカ
ちょっと放送では言えない
なんかいろいろなユミちゃんのドジ話だったりするんですけども、本当これはあれですよね、どういう気持ち、よくこういう長い歌詞とかって覚えられるなと私は思うんだけど、
やっぱりこういうというか私の本公演の中でも2部は本当に家族をテーマにした曲とか詩を大事にした歌を歌わせていただくことが多いので、そういう曲っていうのは歌詞もやっぱり覚えやすいですね、はい、なんかストーリーがあるので。
あ、なるほど、はい、もうイメージがこうあるということなんですよね。そうです
ね、たまに緊張で間違えたりはします
でもセリフをねやっぱり言われるじゃないですか、このソージャポネーザーもそうなんですけど、はい、オブリガーダカサドマルコですね、始まるというところですよね。じゃあ明日の話は何か言ってもらってもよろしいですか。明日はまだちょっと言わん方がいいですね。ちょっとまあ明日のお客さんのお楽しみということなんですけども。
そうですね、実はその、はい、まあ詳しく言う話ではないんですけども、10回目ということで、はい、うちが10周年やらせていただいて、はい、やっぱり原点だけは忘れたくない、うん、で最初の頃にブラジル公演をさせていただいたきっかけになった方々のことだけはちゃんと伝えていきたいし、それというのは、意味100周年ですけども、亡くなられた方々含めて先人に対しての気持ち、感謝の気持ちと、そういうことを絶対忘れないという思いにも通じると思うので、私たちの10回目であるからこそ1回目のことを大事にしたいので、その時にお世話になった方々へのメッセージも明日伝えようかなと思ってます。
ぜひ、
はい、いろんなところで今回もまた講演されていると思うんですけど、やっぱりじゃあ場所場所によってちょっとずつ講演内容は違ったりしてるんですか。
そうですね、曲も多少変わってきていますし、やっぱり雰囲気が違ったりすると曲もその時点で変えたり、はい、しますね。あとは行ってる回数、ガタパラは公演は3回目なんですけれども、はい、本当にプライベートで毎年遊びに行っているので、聞き手側も、うん、感じ方がやっぱり初めての公演者は違うんですね、だいぶ、はい、
また新しい曲でなきゃいけなかったりとか、はい、今回は衣装はどうなんですか。今日
衣装も
今年、ね、
はい、作ってきました。
あ、すごいじゃないですか。
はい、
また中島さんの手作りではなく、
却下されました。
なんか最近ユミちゃん自分でデザインしてすごいね。
そうなんですよ、うん、デザインするの楽しくって、はい、
すごいいいよね。
でも今回ちょっとバタバタしてまして、うん、本当に前日まで、ね、はい、ちょっと手直しをしていたので思うようになってない部分もあるんですけども。
何着ぐらい言ってくれたんですか。
新しい、本当に新しい衣装は3着ですね、うん、はい、
大変だよね。
新しいの3つで前のから言うと7つぐらい持ってきて、で、ね、で今回明日の、サンパール公演でそのうちの4つぐらいを、うん、チャリティーという形で出してしまおうと思ってます。
なんで
自分に書いてましたですね。そうですね、
それはいいんですか。だって日本で使わないの。
もう新そこでたくさんあると、うん、新しいのを買ってもらえないので。
あ、なるほど、
はい、
次から次へと消費しないとね。そうそう、確かに
そんな理由かよ
いやいや、
なるほど。じゃあ帰りは少し荷物軽くなるのかな。
はい、
あ、
それはいいことです、ね、
でも思い出がいっぱい詰まって帰ります。
待って、
うわー、綺麗
なんかゲームみたいなこと言ってユミちゃんじゃなく
て私お土産いっぱい詰めて帰ろうみたいに言おうと思ったら綺麗に、
ね、
素晴らしいですね、
でも衣装もね毎回こだわってて、はい、デザインもそうなんですけども素材をやっぱり、はい、着物の反物から起こしてみたりとか、お母さんからいただいてちょっと古くなった着物を作り直したりとか、うん、やっぱり着物とか輪にはこだわって最初はずっと作るようにしてるので、
うん、すごい素敵ですよね。だからね、
思い入れのある、ね、衣装という
そうです ね、
結構いい生地のものとか使われてますもん
ね。怖いんですよ、う
ん、なんで
アイロンもそうなんですけども何が怖いって作る前が一番怖くて大島本大島の反物とかで作るときに井上由美がデザインすると、
うん、
失敗したらその反物が消えるわけじゃないですかもう毎回それが心配で。
すごいよね。だって今の本大島なんて 何十万何百万
です ね、
そうですね。
すごい高いものなんですよ。
これをね、うん、井上がデザインして失敗したらどうしようと思いながらで作って公園地行って、うん、でいつも私が本番前にアイロンかけるんですね、
うん、
でたまに非常に、まあ、面倒見のいい公園地がありまして、行ったらじゃあアイロンかけますとかってやっていただけるんですけども、
うん、
これがまた怖くて、ねえ、なんか無理やり押し付けてるけど焦げる匂いしませんかみたいなぐらいに押さえつける方とかね。
そうだね、こっち特にすごく虫が昔いたから、だから外に干したらば洗濯物に寄生虫みたいのがついちゃうんですって。それでパンツから 映画までとにかく全部にブラジル人ってアイロンかけるんですよ。だからもう殺虫剤じゃないけども作用も兼ねたアイロンらしいから、日本みたいにシワを伸ばすっていうだけの感覚じゃないみたい。
ジーパンにもなんか折り目入ってる日系の方よく言われるん
です。ヒールもかけてるでしょ。
そうですね、それなんですね。
それなんです
よ。その勢いでね、着物にアイロンかけられてもね、
相当らしいです
。チームでアイロンかけてるのに
押し付けてるんですけど、スチームはそんなに押さなくていいと思うんですけど、目いっぱい押さえつけ
て、殺さねば
みたいな。
多分習慣が残ってるっていうかね。
でもね、いやでもそれでね、やっていただけるの助かるんだけども、こうどうも気になってね、
ドキドキしちゃうね。
そんな感じ
ね。なるほどね。
寄付していくことができない
わけなんです。穴開いたからどうぞっていうわけにもいかないし。ただ今回明日そのチャリティーで皆さんにね持って帰っていただくのはまだちゃんとしたやつで、3回しか着てないのもあるね。
1回も着てないのも
1回も、はい、1回も着てないのもあるし、
チャリティーって言ったらその場でなんていうの、
どっかの
段階ではないけど、どんな
風に本当はオークションって言ってたんですけど、別にその金どうこうでもないので、やり方どうしようかなって未だに話してるんですけど、場合によってはもう何円入るか一番安い金額みんな入れてもらって抽選にしちゃおうかなとか、欲しい方はその入れていただいて、
はいはい、じゃあ入場の前かなんか、
しようかなと。
それは主催者任せと。
そうですね、
まだ決まってないということ
で、できるだけいい形で使っていただけるんであれば
と。絶対ブラジルのカラオケブームというか、カラオケやる人いっぱいいるから、欲しがるおばさん多いですよ。
まあ
サイズが合えばね。
そう、それは大きな、
どっちに、
まあどっちがどっちか分かりませんけど、サイズが合えばぜひ。
ちゃんと参加しよう、チャリティー。
ぜひぜひ。
サイズが合わなかったりして。
全然合えへんのじゃん。
いや、なんならそれを一回チャリティーで入手しといて売るっていう手もありますよね。
じゃあそれでブラジルプレゼント、来週のプレゼント。
ちょっと豪華すぎるんちゃうな。
ぜひぜひ、本当に、ね。
ヤクワマンさんがすごいいっぱい書いて送ってくれると思
います。そうですね、ぜひくださいって言いそうです。
そうか。明日文教でしょ、で、はい、もうその後は、
クリチーバに行きます。次の日に、翌日、月曜日。
はい。
もうクリチーバ。
クリチーバですね、また。3回目ですけどね。
ああ、そう、すごいですね。
クロストシキさん会えるかな、今年。
あ、そうですね。
はい。
さん、はい。
毎年。
あ、毎年はやってるんですか。
はい、合わせてい
ただいて。歌になるんですか。そんなことはないです
よね。いや、彼はもう基本的には芸能界に対してはこちらに戻ってから歌わない
ん
ですけども、一曲だけを、今年も作ったのかな。曲を初めて去年書きましたので。
ブラジルのなんだっけ、太鼓
よさこいに出るための
人たちに、三世じゃなくて一心だっけ、一心だか三世のグループに、
グループ頼まれて、
カロトシクさんが
初めて戻ってきた曲を作ったんですね。
なんかそうマリンガレーションがカルロス・トシキさんのお父様もレストランかなんかをやられてるって聞いて
たんですね。お父さんか、まあ、ご兄弟かですね。お父さん、すごい手広くやってられるみたいですね。はい、ご兄弟、まあ、ご家族で。
彼もね、すごくなんか気さくで、気持ちのいい方ですね。
奥様も気さくなのでね。
あのご夫婦、本当に素敵ですね。
奥様も日本語喋れるんですか？
日本の方。
日本の方ですか？
すごくいい奥さん。素敵なカップルだもんね。今年も会えればいいし。
あ、いいですね。
本当に言うと、会った時に、君は 1000% を歌いたい
と。そうね。会った時に。そんな緊張することは。
あ、ステージで歌
う。ステージで歌えたらいいな。
歌いたいなと思うんですけど、なかなかそういうチャンスもね。
そうなんですよ。あの、日本では君は 1000% をギターの弾き語りで。
へぇー。
はい。歌わせていただいたりとか、ボサノバアレンジで。
NHK で。
はい。すごいじゃん。どんな感じになるの、ボサノバアレンジだと。
ボサノバアレンジです。明日歌わないの？
明日歌わないです。
はい。
じゃあそれは日本でばっかり、こっちでは歌わないの？
一応日本でもギターの方と一緒にできるステージでということで、はい。カラオケでギターアレンジだけっていうのもちょっと
ね、あれなんですとか。
楽なら、
今度じゃあギター探しておきますんで。
大丈夫。
ギターアレンジでそのボサノバアレンジでね、1000% やりましたけども。今度もギターアレンジの曲をいくつかやるようにしてきたんですね。で、明日の公演でも桜の国というのをやるようにして、そのオケができてきたのが出発の2日前。
すごい、いつもギリギリ。杉さんが作ってくれたの？違うか。
エンジニアとしては関わってくれて、
本当によろしくお伝えくださいませ。会ったことはないけれど、
この桜の国はどちらかというと歌うというよりも詩を見ていただいて本人が語るという感覚でやろうと思ってるんですね。で、どういう曲かというと、
これはあの日本でシンガーソングライターをやってる方 で、うん、で私のこのブラジルでの活動とかを応援してくれてる方がいて、でその方が、今回100周年っていうことがあってなのか、あの曲を1曲プレゼントしてくださって、でこの桜の国っていうのは、あの桜の綺麗な、桜が綺麗に咲く町に生まれた一人の女性がブラジルに移住をして、でそのブラジルで結婚をして一人の娘を設けて、でなんでなんですけど、苦労がたたったのか、なんか若くして、まあ、亡くなってしまうと。で亡くなってからその娘さんが母の偉大さに気づくっていう、母の娘でありがとう、産んでくれてありがとうっていう曲なんですね。なので、はい、今年はなんかぴったりなブラジル、ここブラジルで公演をする私にとってはこうぴったりな曲を作ってくださったなっていう感じで、
はい、いいですね。
やっぱね、海外に住んでると桜ってみんな日本人は好きなんだなってすごい感じますもんね。
その桜の種類がね、やっぱ違うんですよね。日本でその4月にハラハラハラとああいう見れるっていうのができないですよ。こっちはなんかあの桜でもボタッボタッと落ちるんですけど、情緒がないんですよね。でも桜はやっぱ見たいという思いがすごいですね。
多分その詩の中に、私がその作った子と仲いいので、先に詩を見た瞬間に曲聴かないうちに、この曲はもらったと。まあ元々本人が井上由美のために書いたって言ってくれてるんですけども、この曲は絶対に歌うからオケをすぐに仕上げてくれって頼んだんですけども、その詩の中に今おっしゃったみたいに、ブラジルにいるはずなのに4月になると思い出すという、ブラジルと4月って桜のあれじゃないでしょうけども、だけど自分が住んでた日本では4月に桜がっていうのがあって4月になるとっていう言葉が入ったりとか、非常に綺麗な詩もあったので、
へえ、そうだよね、季節がずれるからね、
ぜひその曲も聴きに来ていただきたい
と思います。それは CD とかそういう風にはなってないんですか？まだ
なってないですね。
2日前に出来上がった
とか、
あの録音機も
あって、はいはいはい、著作権の関係がございますので、その辺だけはご勘弁をお願いします。
そうですね。じゃあ、何かゆみちゃんの曲1曲ひょっとし、はい、あ、いきますか。何でいきますか？
ミキさん、
ミキさんのリクエストで
聞いて、今聞いてらっしゃるんですけど、入って返事がないとやらない。
じゃあ今準備があります。その間に CM を一曲入れましょうか。
はい。その間にミキちゃんからの返事待ち。
返事待ち、ミキちゃん。
オルゴールです。日本は今夜の11時20分ですかね。こっちはお昼ですが。
はい。
はい、
んだもこりゃいけなもんだ。おはんがどんの飲みむんなんだ。ブラジルさんの姫松竹力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もきんごきんごなるもんさ。まこっちなんちゅうはなきのこ。まこっちなんちゅうはな姫松竹。
おまんざは姫松茸とプロポリスをしっといな。ファーストはなんだ。
まさしらんのね。プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ。
ほんのこてな。じゃとおまんざもそうじゃないな。
でしょうが。朝もすっきり目が覚もんど。体なんておしもよかしね。
またなんでな。
姫松茸の抽出液を。声を飲めば、おまんさんもがっつりよくなるだ。
そうね。買いに行ってみろかい。
おまんさんもどげんね。姫松茸とプロポリスはよくわんど。
はい。
大丈夫ですね。今、あの、みきちゃん。
はい。
すごいね。でもなんか、あの、出演料も払わない
ように。すみません。はい。いろんなことをやらせて
もらって。大胆な。
申し訳ございません。
いえいえいえ。
いやでもね、あ、来ました。お、
あ、
待ってましたと、お、
素晴らしい。
はい、はい、はい、はい、え、オルゴール？は、音のこんなくるくる回すやつやろ？え、うん。はい、
これもオルゴールで、
へー、
おできてて小さなその部分だけ
で、うん、
長い曲になったら、
うん、あ、はあ、うん、へー、はい、うん、なんかくるくるこう手で回すんですか、
手で回すんですよ。で、オルゴールで歌いたいなと思ってこれを作ったんですけど、
はい、
私のイメージでは、はい、手と歌と、やっぱり合う、
はい、
こうスローな感じのイメージだったんですけど、できてみたら回転が速い速いって感じ
で、ガーッて回ってます
。忙しいんです。
じゃあちょっと忙しいかもしれないですが、よろしくお願いします。
はい
はいはいはい、
あなたに会えてよかった。夢に見た喜び胸が高鳴る。遠く離れた二つの国が歌の心で結ばれる。あなたとの出会いにありがとう。
どうもありがとうございます。
パチパチ。思わず私あの動画で撮っちゃいました。
写真で撮ったりいろいろ忙しかった。あれでも確かにコロコロ結構忙しいですね。わーっと回しながら。
でもすごいね、なんか喋ってる時はさガハガハ笑ってるのにちゃんと歌になるとさ声が変わるというか、
これはプロなんです
ね。プロです
か。でも声枯れてたよね。さすがに疲れもあるし、いきなり 声も発声もしないうちに歌うと声がガラガラ、
失礼しました
、ガラガラですね、お恥ずかしい。
いやいや、しかも今朝本当に予定外のあれでちゃんと休めないで来たわけでしょ、
朝まで、
今日も無理させてしまいましてすいません
、すいません、なんかねえ、キャンセルしてもらってもよかったのに、すいませんって感じで申し訳ない、
ね、約束だしね、ミキさんのね、
一年前の、キャー素敵、感動です、ずっと聞きたかったから感動したしようという、ミキさんもねいい人ですからね、本当にもういつも助かってますが、いやでもやっぱさすがって感じですね。このオルゴールはどこで作ってもらったんですか、
あのマネージャーさんにちょっと、あの買ってきていただいて、で、あの詩は私なんですけれども、いつもあのソージャポネザとかオブリガダカサドマルを作ってくださってる先生が同じなんですね、でその作曲の先生にお願いをして、作曲だけしていただいて、
でそうすると穴を開けてもらうの、どっかで
穴を開けてもらったのも先生に、
お
願いします、
あそういうこと
ですね、先生いい迷惑ですまず詩を作ってで詩だけだったらいいんですけども、オルゴールって弁の数で音域とか全部変わってくるんですね、で高いやつだと弁の数たくさんあるんで、特集するとかなり幅広くいけるんですけども、市販のやつだとか安いやつって比較的音域が狭くなっちゃうんですね、でその中でまず曲を作らなきゃいけないっていうので苦労していただいて、なおかつ先生お願いしますっていろいろ言ったもんですから、その紙のに、先生自身がパンチで一生懸命穴を開けて仕上げていただいた
手作りの
みたいのがあってる、あそうすごいね、あのその先生って この前のそのブリガーダカサドマルのドキュメンタリー、 NHK のドキュメンタリーで出てきてた、
そうです、
はいはいはい、あの若い先生ですよね、すごい、私もすごいおじいさんをイメージしてたのね、なんかなんていうのかな、なんでだろうね、なんか作曲家っておじいさん
みたいな、素敵な先生ですね、
ね、若い、こんな若い方だったんだと思ってびっくりした、
優しい素敵な先生ですね、その割に海外とかいろんなとこ行ってて、
演歌は私だけです、
そうですね、ほとんど演歌書かない先生、でこの前春先かな、アメリカ行って、マイケル・ジャクソンのお父さんと食事してどうこうとか言ってるような、なんかとんでもない先生なんですけどね、
え絶賛中ですね、皆さん、ブラボー、生声しびれるあの 生っていいね、あとはですね、なんか井上さんもありがとうございました、なんだか大事になってしまって恐縮、あ大事になってしまって恐縮ですっていうことで、ゆうちゃんも言ってますし、もう皆さんがすごい喜んでますね、またいいですね、こういう風に生で聞かせてもらうとね、
まあね、この前あのなんかその一番初めに来られた時のそのニケパラサホテルのね、コンサートの上でやっぱそのまあなんて言うんでしょうかね、こう移民の方々のために歌っていかれたいっていうのがすごく印象に残ってるんですけどもね、いや本当ね、あの今の歌もそうだ、さっきの桜の何でした
っけ、桜の国、
はい、の国でもそうなんですけどね、やっぱりそういう思いをやっぱりね持ってられるっていうかですね、あの僕らも昨日ちょっとたまたまあのうちらの新聞社の方で、まあ、今回の皇太子のことのね、いろいろちょっとこう総括みたいな話したんですよ、
座談会
やったんですけど、案外ね、その案外って失礼なんですけど、中におる人の方が冷めとってですね、でいかにその本には皇室の人が来られて、で皇太子さんもそうやったんですけど、すごく皇太子さんがね移民のこと分かってはるんですよ、でも自分から求めて握手を言ってて、周りの方がね全然感じてないっていう感じなんですよね、まさにまあちょっと失礼な言い方ですけど、井上由美さんもですね、やっぱそういうあの、まあ、日本から来られてるけど思い持ってそのまた帰っていただくというかですね、中におると案外分からないことが多いもんですからね、そういうのをちょっとこう感じてるんですけどもね、かなりですね、
照れくさいのもあるのかもしれないし、本当に苦労した人はもう死んじゃってるっていうのもあるかもしれないですよね、
でも地方にいるそのいわゆる移住 の、うん、あの主役といわれる100周年の本当は主役でなきゃいけない方々っていうのはう、ね、やっぱり訪ねてあげてこういう気持ちを伝えてあげたいと思いますから、そういう人が一人でも二人でもいないと、
本当はそっちだもんね、
ですね、でも学ぶことが多いですね、すごくあの歌手としてというよりも一人の多分人として苦労されてるけれどもすごく今明るいですし、いろんなことをこう学ぶことが多いので、多分それで 歌が変わってきているというのはすごく感じますよね。選ぶ歌とか、その今まで歌ってきた歌も感じ方が今度理解の仕方が変わってきたりとか、自分の中で、なのですごくそういう意味では歌手としても自分のためにはすごくなっていると思いますね。
でね、本当に来て早々の歓迎会の日にも、あの日も疲れただろうな
と。ね、アンコールしてしまいました。
もう、あれしちゃったんでしょ。確かに今年はいろんな歌手の方が来られてて、賑、はい、やかないろんな訪問団の方も来てくださって、私たちね、もう庶民として見て楽しい楽しいとか思うんだけども、やっぱり10年間コンスタントに来て、来年とかがどうなのかがわからないとかって思うんだけども、はい、ゆみちゃんとかは別に100周年は一つの通過点だけでっていう、ね、そういう思いがまたね、来てくれるというか、それがいいなって。多分今年はいっぱい来るけど、来年はほとんど来なくなるんじゃないかと。そっちの方が私とかは来年からを心配する、ずっとここに、ね、住む人間としては、そう、でもそれが またねって思ってはいるんですけど、
本当にそうですね、100周年を目標にしてたわけではないの で、で実際に10年続くということも最初から考えていたわけではないので、はい、1年1年が来れるかどうかもわからなかったですし、なので100周年は確かに通過点ですね。なので来れる限りもずっと続けたいなとは思っているんですね。
今まで通りでいたい、一回一回やってきたらと、今まで通りの方が楽だし、特別なことをできるわけでもないし、で今まで通りのことをしながら回らないと、特別なことばっかりして地方に回っても意味がないので、自然体のままで一回一回重ねられたらそれでいいかなっていうのは、
謙虚なその姿勢がね、すごいいいなと思いますけど、
こういう曲を作られてすごい大変じゃないですかね。なんていうんですか、まあ、思い入れも当然あるんですけども、一曲作るっていうのがそんなね、僕ら素人はよくわからないんですけど、
そういう意味では人に恵まれてるのかもしれないですね。作詞の先生も作曲の先生も、ブラジルに来たことはないんですけど、一緒にこう私たちと歩いている気持ちだよっていうことを言ってくださるんですね。なのですごくそういう意味では周りの方に恵まれてるなって思います。なので一度ブラジルに先生たち一緒に行きましょうよって言うと、遠いって言われました。
そんな落ち
着くのこと。そうだよね。
まあマイケル・ジャクソンに会いに来られたらね、
ちょっと足伸ばしてくれよって。
今回も24時間で来られたんですね、アメリカ経由で。
はい、今回でも2時間ぐらい遅れましたね。
そうだね。確かに24時間26時間になってたら遠いよね。昨日来た人は、なんだっけ、スペイン経由で来たんですって。中華航空で北京スペイン経由36時間36時間。
これすごいな。
世界一周みたいなもん。
確かに。
そう、まあもうちょっと近ければねいいんだけど、でも不思議だよね、ラジオでこうやって今やってることが、まあ何秒か遅れだろうが今聞いてるわけでしょ。
そうですよね、
日本の夜中でね、はい、時差ボケはもう大丈夫、全然
全くあんまり感じないたい方ですね。
岡、はい、島さんは。
私は年がら年中じいさんボケですからね。もうどうしようかなって、どっからどこまで時差ボケか分かんないですよね。もう
疲れちゃって、
はい、疲れちゃって、も
うだいぶ挑戦に
挑戦みたいな。あと1週間
あと1週間、まあとりあえず明日、
ね、そうですね、
そうですね、
なんとか、はい、やっぱりとりあえずは特別なことをするつもりはないですけれども、伝えたいものは他では伝えられない、他の会場では伝えられないことがあったので、サンパウロだからできることもありますので、それはやっぱり思いを込めてやれればなというふうに思ってますので、
まあ、いろんな、ね、地方にいた人もサンパウロ戻って来て、ね、ここに住んでるっていう人がほとんどだしね。明日丹下節子さんのところにこれから行くっていうのは、丹下さんも出てくださる。
そうですね、はい、花柳瑠一太先生と丹下先生が、はい、
出てくださって、
ひょっとしてクリチバはいつ公演ですか？
それも、
9日の日に国際舞踊祭がありますので、はい、そこの中で一曲歌わせる。
私も実は、
あ、行かれるんですか？
はい、取材をちょっと誘われてます。
あ、じゃあバスに乗っていらっしゃるんですね。
ぜひ。
じゃあ、向こうでお会いできますね。
はい、
ゆみちゃんたちは、そのバスじゃなくて、一足先に飛行機で入って、 で、栗千葉由美ちゃん公園もあるし、それも、あ、一緒、それが一緒ですね。
はい、一緒に。
じゃあ、松本行きますね。
はい。はい、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。はい、おー、ほんほんほん。そうかそうか。じゃあ、その二つがやって、今回はおしまい。おしまいです。はい。はい、その後に今度、いつもの日本公、あ、日本祭りか。ジャパンフェスティバルがあるけれども、
は
い
は
い、
ここ今回は、は
い。まあ、でも、いいですよ。
随分出たね、もうこれまでよね。
そうそう、また来年ね、
来年が、
はいね、そうですよね。じゃあ、なんか、浩一くんありますか。一応じゃあ、一曲ですね、由美ちゃんの曲をなんか入れようかなと思うんですけど、由美ちゃんなんかありますか。私の。
アモーレミオを聴きたい。
アモーレミオ。
あ、そうですね、まあ、
お気に入りですか。
いやー、もう、私もバッチリ。
じゃあ、踊っていただいた方がいい。
あのね、あれみんな踊らなかったんですけどね、あそこ。俺一人踊った、アホちゃん。やめたいん
だ
けど。
いや、去年、担いできてくださったアモーレミオ、ね、作ってくださった曲です。はい、聴いてください。
時間も季節も超えてきたのよ。あの日異国の大地で道を見失っていた私、そっと包んでくれたけど、触れた指先のそのぬくもり、まなざしの奥のその優しさも、すべてわかっているのに、言葉だけが置き去りで、何も告げず背を向けた。昇る朝日にいつも訪ねてたの、あなたのことを、あの日の別れを、一人悔やみながら、覚えたての言葉で伝えるのよ、もう恐れない、消えろこの風、
もう迷わない、消えろ
どんの飲みむんなんだ。ブラジル産の姫松茸力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこちなちゅはなきのこ。まこちなちゅはな姫松茸。
はい、ということで、
はい、という間に
時間が経ったんですね。早い、早いよね。
太鼓の練習行かなきゃいけない。
行かなきゃいけないんで。じゃあ、今日はじゃあ日経社会コーナーはなしでよろしいですかね。
なしで結構でございます。はい。
じゃあ、一応ここでありがとうございましたと切っておきますが、ありがとうございました。
どうもお忙しいんですけ
ど。他の、皆さん大丈夫ですかね、質問は。
は。
アモーレミオって直訳すれば何って聞かれてるんですが。
正式に言うとアモールミオでございまして、ええ、直訳して分かりません。
愛しい人って感じ。
そうです、ね、私を愛して、
ね、私を愛して、ええ、私を愛して、
ええ、
私を愛して、
スペイン語です。
アモールミオです、
はい、ミオだから
私を愛
して、はい、私をミオと
私は愛して
る。申し訳ございません。
やってもうた
って感じ。
今年はウルグアイなしだった。
ウルグアイなしです。今年はブラジル一本で。
ブラジル一本で、
はい。はい。またじゃあ来年ぜひね、来年も来てくれるかよ。期待です。なんか
質問とかあれば最後に。
今でもとりあえず、
ね、
はい。最後の質問。
はい。
はい。
もし来てたら。
質問？
か皆さん入ってらっしゃる方のお名前をちゃんと。
あ、そうですね。はい、ですね、最後に入ってきてくださってる人はまず、はい、佐賀のダメ屋
さん、
ミキちゃん、
はい、
ミキさん、ありがとうございます。
ヤマト兄さん、
ヤマト兄さん、はい、ありがとうございます。
そしてですね、
イサムさん、イサムさん、
はい、
ありがとうございます。
あとはですね、あともう一人はい、なんだっけな、S さん、
S さん、
後ろの方消えちゃって最近喋ってないと名前が出てこないんですけど、
ありがとうございました。皆さん
は全部で何人ぐらいで、結構今年今回はいっぱい生でも聞いてくださってるし、はい、20人の方が聞いて、世界で20人の方が聞いて、生で、
どうも本当にありがとうございました。
本当にこちらこそありがとうございました。これからじゃあまた明日の打ち合わせですね。
はい、
お昼食べないで行っちゃうの？
バナナ持ってい ってください。
ありがとうございます。
じゃあとりあえずここで一応由美ちゃんと中島さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お騒がせしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。
それでですね、じゃあ一曲いきます。ソージャポレーザーを出したからポップスの4番の曲でいきましょう。何が出てくるかわからないドキドキ、由美ちゃんの曲です。